木舟の昼弁当。バブル全盛期の平成の始まり頃、僕は奨学金で学ぶ学生で、実家を離れ京都に一人住んでおりました。ある時、高校の後輩のゆきちゃんという女の子が大阪から遊びに来ました。彼女ではないのですが、割と親しくしていた可愛い子です。休みの日に先輩である僕を慕って遊びに来てくれたのです。京都らしいところを案内してあげようと思って、閉山電車に乗って鞍馬木舟方面に行きました。この辺りは大学のクラブの練習でよく走っていたので、地理には詳しかったのです。木舟神社などを散策していて、お昼になりました。着物を着たお姉さんがお店の前で呼び込みをしていました。お昼弁当いかがだすえ。僕はゆきちゃんに、お昼食べようかと言ってそのお店に入りました。通されたのは、川の流れる音が涼しげに聞こえる広い畳の部屋です。ガラスの障子から若葉がそよぐのがよく見えます。やたら広いのに、他には客が2組くらいしかおりませんでした。裕福そうな年配のご夫婦と、僕の勝手な想像ですが、不倫関係の成金のペア。そしてテーブルの上にはメニューがありませんでした。一抹の不安を感じまして、ゆきちゃんがお手洗いに行っている間にお店の人に聞きました。メニューは？お昼弁当しかおまへんのどすえ。それはおいくらぐらいなんでしょうか。お一人様8000円になりますえ。地理には詳しくとも、京都の料亭事情には詳しくなかった僕。お昼弁当と聞いてイメージできたのは、元祖かまど屋の唐揚げ弁当。リッチなところで幕の内弁当。ちなみに普段食していたのは海苔弁当でした。暑くもないのに、つつつっと首筋に汗が流れました。うどんとかおまへんか。おまへん。しかし、僕に憧れてやってきた後輩女子の手前、今さらかっこ悪いことはできません。一世一代の大ピンチです。ゆきちゃんが戻ってくるまでに何とかしなければなりません。僕はお店のお姉さんに正直に告白しました。お金はないけど、女の子の前なんでええかっこしたいと。学生さんですか？京都産業大学です。そうですか。ご予算どのくらいまでにしたらよろしいですか？こんだけしかありませんね。僕は財布を開けて中身をお姉さんに見せました。おそらく一人分にも足りないくらいしか入っていなかったと思います。僕がお店の人なら、ほとんどよこしやすと言って追っ払ったことでしょう。ところがお姉さんは、よろしやす。え、ああ、お連れさんを戻りさかい、何も言わんと任しといてくれす。そして何も知らず戻ってきたゆきちゃん。何事もなく離れたふりを装いながらキャンパスライフのお話などする僕。しかし頭の中では、うどん出てくるんちゃうかとか、かまど屋のまこの地弁当買いに行ってんちゃうかなどと、アホなことを考えておるわけです。しばらくしてしずしずとお昼弁当が運ばれてきました。大きめのお皿にちょこっと乗ったお豆腐とか、泳いでいるような鮎の塩焼きなど、細かい料理が次々とやってくるのです。 京都に来て初めて目の当たりにする京料理、なんとも繊細で手の込んだ、それはそれはもう学生の口にするような代物ではありません。いくら料理に疎い僕でも、かまど屋弁当のどのメニューよりもお高いことはわかります。任しといておくれやすとは言ってくれましたが、心配になってきました。カードなんか持ってへんし、親の連絡先教えとか言われへんかなと考えておりました。しかし木舟川はさらさら流れ、お天気もいいし、なんだかゆったりしてきました。もうどうにでもなれんという気分になってきた僕は、素直に京料理を楽しむことにしました。目の前にいるゆきちゃんに楽しんでるかなと気遣う余裕も出てきました。分不相応ながらも楽しい時間を過ごせたのでした。さて食事も終わり、いよいよお勘定です。ドキドキしながら伝票を見ました。お姉さんに示されたお勘定は、僕が白状したわずかな金額にも一定おりませんでした。という気分です。おおきにまたお越しやすと玄関で送り出してくれるお姉さん、不思議な気分で振り向くと、お姉さんはにっこり笑って、ゆきちゃんには聞こえないくらいの声で、出世しはったらまたお越しやすと僕に囁いたのでした。あれから20年、真実を知らないままのゆきちゃんはもう結婚して東京の方で暮らしているようです。しかし僕と来たら未だ出世払いに行けておらず、お姉さんには申し訳なく思っているのでした。